のびついってプレゼンツ、のびつア
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日もスカイプで東京王将の私の自宅よりお届けしております。今日もスカイプでこの方です。
おはようございます、こんばんは、おはようございます、坂本です。
ね、坂本さんに30分ぐらい僕の身の上話を聞いてもらってたんですけど、
とりあえずもう今日本全国が、
日本全国は日本の大学のことをみんな気になってるとこなんですよ。
まあ言うても日本を代表する大学ですからね。
ね、こう、なんでしょう。主語が大きいというか、規模が大きい大学ですよね。
そう。日本じゃないですからね。日本ですからね。
そうですね。
うん。日本は体育大学ですからね。
うん。関西大学。学院大学
です。クワン製ですからね。
違いますよ、みんな。関西学院で言うんですよ。本当はクワン製。
クワン製ですからね。
学院大学ですからね。
難しいですからね。関西大学とクワン製学院と関西高校ですからね。
あと、西西高校とかね。
なんかややこしい。そらそら東京の人からしたらどっちでもええやんけって話ですけど。
どっちでもいいよ。うん。
いやー、まあ、ね。前言ってたじゃないですか、名人が。
うん。
もう朝からもうワイドショーを見るのが嫌やと、テレビ見るのがと。
でもね、
うん、
今回は、
うん、
楽しいから見ないとダメなのかなと思いつつ、でもやっぱりラジオ聞いてますけどね。
いや今回ね、
うん、
結構みんなキャラが立ってるんですよ。
何これ、三谷幸喜の
映画、そうそうそうね、
うん、
みたいな感じじゃないですか。で、もう多分これ書いてるやついますよね。実直なまでに、偏差値に合わせた回答してくるじゃないですか、みんな。
いい感じですね、確かに。
うん。いや、今日もなんかほら、日大さんはね、
うん、
甘んじて受けますみたいなこと言ってたじゃないですか。
うん、
で、みんなから突っ込まれてたじゃないですか。甘んじてってねみたいな。なんか、言葉の使い方がもう、もう日大やな、みたいな感じで。
いやいや、もう日大のこと悪く言う、やめましょうよ、もう。だってね、石投げたら東京なんて日大のやつに当たるんですよ、本当に。
天禄で石投げたら、東淀川大学の学生に当たるみたいな。
昔はね。
うん。
二部があったから。
そういう感じ？
そんな感じ。
でもまあ実際、日本人の100人か200人に1人は日大関係者って言われてるでしょ。まあ、それはそうですよね。だって日本人の3人に1人は関東人なんだし。
うん。
まあ、それは、こんだけ日大の高校、大学があったら、それはそうなるでしょう。っていうことは、
うん、
今日大を叩いてるのは、日大の人なんですよね。
かもしれないですね。
でしょ？
確率としてはね。
確率としたら。
うん、
結構、ほら、そのヤフコメとかにも、元日大 OB、元っていうか日大 OB って書いてて、
うん、
情けないとか書いてる人たちいるじゃないですか。
うん。
細かどうか分からへんけど。
情けないですよね。
いや、でもまあ、スーパーフリーよりはいいんじゃないの？
え、君は和田さんの好み、これはすごい名誉なことなんだよっていう、スーパーフリーの和田さん。
そうそうそう。
早稲田。
とか、っていうか、俺前から思ってるんですけど、
うん、
アメフト部って好きですか？
いや、あんま僕印象は良くない。
僕もね、もともとそんな、いや、アメフトっていうスポーツを見るのが好きやった時もありました。それも好きやった時があったっていうのは、よくよく考えたら、別にアメフトっていうスポーツの面白さを分かってたわけではないんですよ。ただ単に俺らがアメフト見てたっていうのは、京都大学が関学を倒すっていう、その新学校が関学を倒すっていう、そのちょっとカタルシス的なところがあったじゃないですか、昔の関西のアメフトって、
うん、
しかも心のどっかで俺らその天禄界隈の人間は関西学院好きじゃないでしょ
う。そう、いけすかないやつが、
そう
そう、どちらかというとお坊ちゃま大学が実直な勉強のできる努力家のところに敗れるっていうのが、
そうそう、
ふーって 気持ちいいってなってたんですよ。
クアンセイ学院って言うたら神戸の大和にあって、なんかチャペルがあってですね、うん、で松陰とか江南女子とかそこら辺のね、神戸女学院とか女の子とキャーキャー合コンしながら、しかもなんかアメフトなんかチャラチャラやってですよ、
うん、
もう俺の中ではもうラクロスとアメフト大して変わらんわけですよ。
ああ、わかるわかる、
うんうん、で言ったらこっちが反ね、京都大学の方って言ったら、あのね、あの交差点の真ん中であのこたつの中であのなんか鍋つついて捕まったりとかするような連中じゃないですか、う
ん、なんか変わった人ですからね、みんな。
そうそうそう、そういうのがなぜかね、アメフトになったら勝てると、頭のいい方が勝てると、
うん、
そういう図式が面白かっただけであって、別にアメフト面白いと思ったこと一回もないですよ俺、
うん。
でまあ、僕一応ほら大阪芸大やったじゃないですか、
うん、
大阪芸大にもアメフトあったんですよ。
なんとね、
あるんですよ。で今はもう全く僕分かんないんですけど、俺が入った頃ね、
うん、
俺が入った頃の芸大って言ったら、ほんまにまだあの大根の人たち、うん、デザインプロダクツの人たちのその影響っていうのがすごくて、もう言うたらオタクの集まり、オタクたちがいっぱいいるところ、そういうオタクたちの天国みたいなイメージで大学行ったんですよ俺は、
うん、
まあ食堂でのあのアメフト部の傍若無人な振る舞いね、
芸大のくせに
芸大のくせに。
芸大のアメフトって どういう専攻の人が行くんですか。
デザイン科の人は行ってなかったと思うな。でも大阪芸大ってなんか知らんけど、
うん、
日本拳法とか空手とかスキーとかアメフトとかなんか運動部は結構幅を利かしてたんですよその時で。1年のガイダンス、1回戦のガイダンスが終わって外に出たら、
うん、
まあ、言うたら周りほらオタクっぽい子ばっかりじゃないですか、
うん、
俺その時178センチくらいで体重105キロぐらいあったんで、
あ、狙われますね。
そのまんまその芸大の一番奥のあのクラブハウスのところに連れて行って、うん、アメフト部とラグビー部のあの仮入部のところに名前書かされてですね、一週間ずつ行きましたもん。
あら。
いやあれ、仮入部って最初の3日ぐらいすごい優しいんですけど、うん、あの残り2日ぐらいになってどうやって言われたときに、いややっぱ無理ですって言った後の2日間は地獄ですよね本当、
うん、
もう吐きながら倒れてるのに背中蹴られましたもんね。
だからねやっぱそういう負の連鎖が体育会系って良くないんですよね本当に。
いやなんていうのかな、アメフトってよう死ぬじゃないですか、
うん、
俺の記憶やったらその時に芸大ですよ。言うたらその時2部ですよ。
うん、
まあ、まあ今でもそうでしょうけど、まあなんか練習試合で京都大学に勝ったんやって言って先輩言い切ってましたけど、
うん、
クラブハウスの中の部室になんか白黒の男の子の写真飾ってましたからね。
まあ死ぬんでしょうね。
これはって言ったらまあまあ何年か前事故でね、みたいなね。でもほら、感覚かって何年か前高校生死んでましたよね。
うん、
結構死ぬじゃないですか。まあ、京都大学の子が死んだのは確か自殺かなんかやったと思いますけど、あのアメフトって死ぬスポーツでしょ。
だからまあ元からな防具をつけてどうこうするっていうね、
うん、
アメリカンなスポーツなわけですよ。
そう、うん、俺なんかね、俺のイメージですけど日本人がやったらあかんスポーツの気してるんですよねアメフトって
体がの作りがねまずね。
そうそうそう、でまあ、今回、まあ、一応ね、その内田前監督みたいなのが支持してませんとか言って、ほんで周りですごいそのアメフト関係者みたいな人がテレビに出てきては、あんな考えられないとか、
いやいやいやいや、やってるって、
そう思うでしょ、
やってるんだろうなって思ってましたもん、僕も。
だから、いや、もちろん今回のはあからさますぎる、
下手くそなっていうのもあるでしょうね。
っていうのは分かるんですけど。
うん、
そもそも、それ、そういう土壌がなかったら、そんな突然変異みたいに内田前監督みたいな怪物が出てきてよ。殺せとか潰せとか、一人だけ言うってことはないでしょ。
そういう土壌があったんはずですよね、絶対。
いや、もちろん日大にその土壌はあったら間違いないと思うんですけど。うん、
よりね。
うん。他の大学も本当になかったの、お前らって。だから今ね、内田前監督とその井上コーチでしたっけ、
うん、
私変なビデオに出てたか出てへんかよう言われてる人で、
まあ、に受けそうな顔はしてますけどね。
あの二人がそのね、当該選手に全部罪を重ねてるって言ってみんなから叩かれてるじゃないですか。
うん、
でもアメフト業界全部は今日大に罪をかぶせてなんかアメフトのイメージを守ろうとしてるじゃないですか。
うん、いやあったんじゃないの多少は。
だからその上手い下手の問題、だもちろんね、だから上手かったらいいんでしょ、 ルール上は、
うん、
ルール上はいいんですけど、ルールにさえ乗ってたら相手を潰してもいいっていうスポーツっていう認識が僕にはありましたよ、あれ。
え、そうじゃないんですか。
まあ、そういうスポーツなんですけどね。
そういうスポーツでしょ、だって妨害して
そうそう、ボール持ってないやつにぶつかっていいスポーツですからね、うん、
だからその段階でダメじゃないですか。だってラグビーでも紙一重みたいなとこあるのに。
そう、
うん、
ラグビーでも、まあ、もちろんラグビーはね、あの一番のルールとしてボール持ってないやつにも当たったらあかんっていうね、
うん、
あるんですけど、それ取っ払ってるスポーツなんで、
うん、
いやー、だからその違和感があるんですよね、その周りで、そのあんな反則を初めて見ましたみたいな。
いやあ、ないことないでしょ。
いや、まあ、確かにそのビデオとか全然出てこないし、それは撮ってないんでしょうけど、チェンポールみたいにね、全国から注目浴びれるようなところでもなかなかしないでしょうけど、普段、まあ、今回かって定期戦でしょ、
うん、
俺らの本来やったら目が触れることのない定期戦じゃないですか、
うん、
普段とかその例えばその関西リーグや関東リーグみたいな僕らがあんま見ひんようなところで、ほんまに本当になかったのかなっていう。
まあ、ただ潰してこいっていうかダメージ与えろっていうところの尺度がね、
うん、
半身不随にするなんて思ってる人は多分誰もいないと思うんですよ。
いやでもね、
うん、
もちろん半身不随はひどい、
うん、
でも膝ぐらいはいいやろみたいなところが
とか、ちょっとその 2,3 日使い物ならんぐらいのところのダメージ与えるんだよ、うん、
だから今回の当該選手も膝にタックルいってるじゃないですか、
うん、
あ、だからほんまに殺そうと思ったら首に行けばいいわけですから、
うん、
ラグビー行きますよね、たまに首にわざとじゃないですけど、それはもうハイタックルって言って完全に反則なんですけど、
うん、
でもそれを、まあ、一応膝に行ってると、
うん、
だから別に命取ったろうとは思ってないわけですよ、
うん、
だから膝にひねってるから、あれ膝を壊しに行ったのかなって俺は思ってるんですけど、
うん、
でもそれは野球でもありますよね。
まあ内角のインハイにバーンってね。
まあ言うたら去年あないろいろ言われましたけど、仙台育英の子が足蹴ったりとかね。
うん、
で実際ピッチャーが入った時に足踏みに行ったりとか、まあ漫画でもありますけどね。
うん、
そういうのあったりとか。でまあ有名なとこではメジャーとか、それから大きく振りかぶってとか、大きく振りかぶってなんて。ほんまにあの、選手を壊すための選手が出てきてたじゃないですか。あの、コーチに言われて。
うん。一緒ですね。
そう。相手のキャッチャー壊してこいって言われて、実際に相手のキャッチャー膝言わして。
やらなきゃ意味ないよってやつ、
ね。そうそう。ほんで、しかも試合中にあの、スタンドノールコーチにあの、目で合図するわけですよ。まんまそうなんですよ。で、じゃあ実際野球にそんなんが全くないって言うんやったら、高野連をあの大きく振りかぶって名誉毀損で打ったればいいと思うんですけど、
うん、
そんなことないでしょ。
うん、
多分あるんですよ。で、よくそのね、例えばアメリカンフットボール、アメリカのプロのやつとこう、プロとアマチュアで、アマチュアでこんなことがとかよく言いますけど。
いや、プロね。
逆やと思いますよ、
僕。うん、
例えばプロで今清宮君にわざとぶつけるやついないでしょ、
うん、
それはみんなやっぱり興行やから分かってるじゃないですか。
まあカメラがいっぱいありますからね。
でしかもお客さん呼んでくれるわけですから、舌を潰そうってみんなが思わないじゃないですか、
うん、
でもアメフトの選手なんてヘルメットかぶってるし分からへんからあれアマチュアだからこそ潰しに行くんですよね、相手のエースを。いや、だからなんか、ね、今回、その関東の、そのアメリカンフットボールの監督会議みたいなところで全員がなんか、あの、日大をボイコットみたいなこと言ってましたけど、
ってな、思う人もいるでしょうね。
うん。
うん。
みんな、なんか当初ちょっと動き重かったですよね、やっぱり。
うん、
だって、のんきに、東淀川大学、次の日日大と試合しますしてませんでした。確か。だから最初アメフトやってる人たちの中でも、いやー分かりやすすぎるわぐらいな感じやったんじゃないのか。
あれは露骨すぎるよって。
そう
って感じだっ ったんじゃないかなと僕も思いましたよ、
うん、だって最初から犯罪だっていう感じではなかったような気がするんですよ。だから日大のその今回の対応が遅いとかいろいろ言われてますけど、あれも多分アメフトの共通の意識の中でああいう、まあ、対応がまずかったりとか遅かったりとか、
まあね、うん、ちょっとしたほころびを早めに消してたらここまでわけのわからんことにならないわけでしょ。だから香ばしい人がいっぱい出てきて、
そうそうそう、あ、それはもう日大のあの人材不足っていうか、いや逆に人材が
豊富すぎるんですけどねだからよくあるじゃないですか、そうなんだろう、言えば言うほどもうボロが出ちゃうみたいな感じになってるんでしょうね。
もともと俺はそんなにあの人のことそういうそれほど好きじゃないから、
うん、
ちょっとだけそのまあね、まあ丸弱な性格もあれして車に構えてその記者会見とか見てたんですけど、
うん、
あの俺例えば井上コーチでしたっけ、
うん、
が言ってたじゃないですか、感覚との定義性なんかなくなってもいいよって言ってみんなひどいって怒ってますけど、
うん、
あれほんまに井上コーチがあの当該選手のことを思ってたら、当該選手がすごい落ち込んでこんな大それたことしてしまったって落ち込んでたら、いやもう感覚との定期性なんか俺らなくてもいいからって言いません逆に、
うん、
いや俺そういう言葉出てきても、もしそういう見方でやったら、あ、このセリフ出てきても別に不思議じゃないなと思うんですよ、
うん、
これでもし感覚との定期性なくなっても責任なんかもう全然感じなくていいから、俺は感覚と別にやらなくてもいいんだからっていう風に慰めるやろうなとあの人多分いい人なんじゃないかなってい
い人かな、
そのこう、まあ、その世間一般でいう人とその自分のその当該選手教え子ね、
うん、
のことを思ってるっていう意味ですけど、
まあ、ある意味その親分キスっていうのもあるから理事まで上りつけたのかもしれないしね、
まあ、内田前監督かどうかちょっとよくわかんないですけど、うん、でもあのさんも単に運のいい気の弱いおっさんのような気もするんですよあそこまでそのなんていうのかな、その謝罪が遅れたりとかみんなの前でしどろもどろというか本当のことが言えないっていうのはようおるでしょ、あのタイプ、
うん、
はっきり言うて、いや、まあ、確かに、その、何十年か前に、あの、京都大学と派遣を争ってた時に、あの、日大の篠竹さんでしたよね、前の有名な人は。
ああ、しらいもった、怖い。
そう、そう、あの人の、その、まあ、まあ、今で言うプロフェッショナル的な番組見たことあるんですけど、
うん
うん、なんかね、もう、それは、日大のフェニックスの選手たちが、崇拝してましたもんね。
うん、
で、確かに、どこ行くにしても一緒なんですよ。で例えば買い物に行くにしても必ず周り5人ぐらいフェニックスの選手がいてカゴ持って、ほんで篠竹選手、篠竹監督がそれ10個買うとけとかそれ20個買うとけとか言って、でまあそういうカリスマというか選手に崇拝されるためにはもう男としてももちろんありとあらゆることで尊敬されなあかんと、
うん、
やっぱ女にもモテなあかんしアメフトの知識もあいつらよりも数百倍ないとあかんし、ずっと力説するわけですよ、
うん、
出ないと監督、アメフトのそんな何百人もおるようなアメフトの監督なんかできへんと。
まあ、ある意味、とんがってないとね。
もうとんがってるんですよね、めっちゃ。
うん、
そうするとね、あの内田のおっさんって、あれは無理ですわ。普通にやってたら、あんな馬か牛か分からんような、体のでかい若い連中がついていくわけないもん。いや、あれは大変ですよ、やっぱり。アメフトみたいな、あんな100人超えるようなとこで監督すんのって。
よっぽど変な人じゃないと。
そうそうそうそうそう。
で、ましてや、早稲田とか、慶応とかなんだ、みたいなとかの、まあ、ラグビーも監督もそうだと思いますよね。
うん。変なやつばっかりやん。
正論なんか言ってたら絶対ダメですよね。なんかもう、モンスターみたいなやつ相手するわけだから。
で、まあ、日大はそんな文化なのかって言いますけど、
うん、
ちょっとだけ日大の肩を持たせていただければ、
うん、
俺がもし日大でですよ、
うん、
まあ、フェニックスに入ってるとするじゃないですか、
うん、
大体フェニックス、大阪からフェニックス行くやつって大体大阪産業大学でしょ、
多分ね、
うんうん、大阪産業大学ってあの大阪で一番、ね、アメフトで有名なその箕面と大阪産業大学と、あと学芸 高校か、うん、なんかあるじゃないですか、私立の、うん、その3つぐらいなんですよね、大阪で
結構有名な、少ないからね、アメフトの高校自体が、
うん、結構だから日大フェニックスに第3代もおるんですけど、うん、第3代から日大ですよ大阪産業大学ですよ、
うん、
今や大阪桐蔭附属高校とまで言われてる大阪産業高校ですよ。
まあね、大阪産業大学大東学者ですからね。
今あっちが本社みたいになってるじゃないですか。
そうそうそう
そうそう、俺らからしたらお前はセブンイレブンかって言いたくなるようなとこじゃないですか
桐蔭大学ですからね。
そうそうそうそうそう、だってね、一時期言われてましたもんね、うん、大阪産業大学が桐蔭の子たちが試験を受けて水増ししてみたいなね、うん、要は大阪産業高校って、まあ、昔は野球に力入れてたんですよ。確か鶴岡監督を PL から引っ張ってきて野球に力入れてたんですけど全然ダメで、
うん、
結局アメフトにね結構力入れて、結局アメフトでかなり有名になって、んでそこから日大フェニックスに行くようになったんですけど、
うん、
やっぱりね、大阪産業大学から日大行く子からしたら、
うん、
感覚潰せとか思いますね
まあ、彼が別に関西の子だったってわけでは多分ないと思います、
ね、ないんですけど、
まあ、気持ちは
だって周り、なんかね、だって関東リーグだって周りあるでしょ、うん、東大とか、
うん、
北星とかでしょ。
そうですね。
で、関西から上がってくるので、関学とか立命とか、まあまあたまにですけど、京都大学とか、一時神戸大学とかも強かったりとか、うん、で、まあ関西大学とか、なんかちょっと、イケス関連中がやってるじゃないですか。
うん、
いや、多少は力入るよねっていう。
潰せ！
これ野球だったら絶対言われるでしょ。お前ら頭で負けてんねんから野球で絶対負けるな。
言う
ね、
うん、
もう変な監督からしたら21世紀枠に負けたら腹切りますっていうとこですからね、これ。
気持ちは分かる、気持ちは分かる
でしょ、
うんう
ん、いやだってそう考えると、まあそういうその日大の土壌というか文化、
うん、
でこれらこれで負けたら勝てるとこないっていうのがやっぱりどっかになかったのかな。
さあ、
いや俺だって甲子園ボールで京都大学と当たるの絶対嫌やろわ。
うん、
で負けたりしたらあんた、いやそれその時に呼ばれてよ、篠崎さんに、お前相手の東海潰してこいって言われたら差し違えるかもしれんもんねまあまあ京都大学もね、クォーターバックの東海君がおらんようになってからだいぶ落ちましたけども、
うん、
いやそのあたりのコンプレックスとかもやっぱり
あるのかな、
ないのかな。
でもやっぱりまあ特殊な環境に掘り込まれてて、って追い込まれてて、カリスマみたいな人がいてってなると、やっぱ宗教みたいなもんですからね。
なるなる。だから多分、
うん、
篠崎さんの時も、あのまま、まあ、あのままっていうかね、まあ多分京都大学の水野監督もそうやったんでしょうけど、
うん、
いや、アメフトなかったらサリン作ったりしようで、ほんまに。
本当ね。そうですよ。なんとか省とかって、うん、日大、アメフト部、文部科学省長官みたいな。
ほんで、内田前監督みたいなのが、井上君のコーチとか、東海選手呼んで、お前ら自衛隊に勝てるかみたいなこと言い始めるんですよ。
近いですよね。
うん。いや、カリスマがおらんから絶対できないんですけど、
紙一重ですよね、本当に。そこって。
勝てないですからね。それはもう、多分女子のシンクロナイドスイミングだってそうだろうし。
井村コーチね。
そうそう。なでしこジャパンかってそうだと思いますよ。
うん、
それを考えると、まあ難しいですよね、強くなるっていうのは。
ハリールじゃダメだったんですよね。
まあ、ちょっとカリスマっぽくはないですよね。
誰やったらよかったんやろって話ですよね、アギーレ。
イニエスタでよかったんじゃない。ついでに。
神戸盛り上がってるんですか、あれ、関西は。
めっちゃ盛り上がってるんでしょ。
マジで。
いや、知らんけど、俺。
ああ、そこ知らないよね。長野だもんね。
うん。
で
も、フォルランの時よりも盛り上がってるでしょ。
ああ。
それは。
でも、じゃあ、ハイヒール、リンゴモモとかもっと、イネスターって言ってくれてないと、ちょっと辛いなと思うんですけど。
でも、頼むから周りのやつも、調子に乗って、セアネンとかに弱いようにしてほしい。価値を下げるようなことやめてほしいんですよ。吉本新喜劇に呼ぶのもやめてほしい。
でも多分両方とも多分フラグ立ってるんじゃないですか、もうそろそろ。
や、もうほんまにやめましょう
よ、それ。いや、絶対、2週間後に吉本新喜劇出てると思いますよ。
で、絶対言うんでしょ、一度立ってみたかったです、この舞台に、みたいな。絶対思ってないでしょ、あんな。
うん、
いや、まあ、でも本当に、まあ、間に挟まれたコーチとか見てると、そのサラリーマンの悲哀がよく出ててよかったですね。
よかったのか。うん、コーチは、まあ、大丈夫かな。消えないというか、死んだりしないでほしいなって、
うん。いや、殺されることはないとは思うけど、
うん、
やってることはヤクザってよう言いますけど、
うん、
ヤクザもっと面倒見いいですからね。鉄砲玉の。まあまあ、最後にね、なんか学長が出てきて、
うん、
東谷選手の将来は日大が責任を持つみたいな、だから黙れみたいな感じのこと言ってましたけど。
いやいやいやいや、そんな、日大で働きたくないよね。何用具係として雇うよ、みたいな。
いや、よう分からへんねんけど、一生。
学生課で面倒見るよ、みたいな。
そう。一生面倒見る、みたいなことを言ったら、もう、今度に東谷学生が記者会見して、いや、僕はちょっと勘違いしちゃって、みたいなこと言い始めるかもわかんないじゃないですか。
いやいや、ないないないない。もう、日大退学したいと多分思ってるはずですよ。
いや、なんか。
デブスやったら感覚が、いや、彼の転入を認めたいと思います、みたいなこと。なんかやりかねないじゃないですか、今の。
いや、でもね。
感覚だったら。
いや、やると思うんですけど、それって、どうなの、
うん、
僕らオタクからしたら、
うん、
誰にも迷惑かけずに、
うん、
ずーっと家の中で趣味のアニメ見てるだけやのに、
うん、
ちょっとなんか事件があったらやっぱり犯人はアニメ好きでしたみたいなこと言われてで何長友選手ですら犯罪ですっていうタックルやってんのになんか記者会見で男の株上げたみたいなことになって、
うん、
で今度は感覚は引き受けまって感覚ボーイになるわけですか。
いやいやいや、冗談抜きでやるかもしれないですよ。
いや、やるんでしょうけど、やるんでしょうけど。
いや、いっそのことを、今のフェニックスの選手をみんな、感覚で、みたいな。
なんなん、その、田舎のなんか信用金庫に勤めたり、いつの間にか住友銀行に合併されました、みたいな。
とか、関西でみんな分散して、受け入れたいと思います、みたいな。
いや、だからそれ、内田監督もしかしたらすごいいい人なんじゃないの？
え、何その、最後の山一総研の社長みたいな感じ？
いや、だってね、これ、もし逆に、東海選手が記者会見する前に、内田前監督が出てきて、
うん、
いや、僕が指示しました。
うん、
ああ、僕が指示です。僕のせいで、僕が指示しましたから、
うん。
全部僕が悪いですから、僕が指示しました。ああ、僕、みたいなこと言ってたら、
うん、
周りのやつは、あの選手がバカやってんなって思いますやん。
逆にね。
逆に。
うん、それはそうかもしれない。
ほんで、ちょっと目つきの悪い。うん、目つきの悪い白黒の写真だけ出されて、
うん、
内田監督は選手を守るいいおじいちゃんみたいな感じになったかもわかんないじゃないですか。
ただレバーがあればね。でもそうですよね。確かに。
って考えると、高度な危機管理かもしんないでしょ
危機管理ね。
うん、
いや、でも、学生は、
うん、
学生についた親っていうか、うん、あっちが良かったんでしょうね。弁護士なり。
まあまあね、
うん、
なんかね、そのいつもの不良が子猫に優しい理論じゃないですけど、う
ん、だってやったんでしょ君って
なんなんその強制した方が評価高いっていうの
うーん、
まあもともとアメフトに偏見があるからこういういやらしい見方をするんでしょうけどさ。
いやいやいやいや、でも僕はでも感覚の対応は素晴らしい、まあ、世間一般ではみんなそう言うんですよね、多分ね。もう普通だと思うんですけど。
東淀川大学からすれば、
うん、
いけすかんよね。
いやいや、そんなことないですよ。まあ、紳士よろしいんじゃないですかって感じですよ。
関西大学はああいう対応できないですよ、多分。
多分ね、
うん、
我が母校ながら、多分どちらかというと日大寄りのような気がする。
日大寄り、絶対日大寄りになってくる。
絶対多分日大寄りの、
うん。
なんか変なコメントを言って、とかってなるんじゃないかな。
多分俺は近代でもそうやと思う。近代のアメフトも強いけど、あれね、やっぱ感覚やからですよ。
それスマートなのかな、やっぱり。
あの対応は。 やっぱりなんか、やっぱりね、その感覚、阪急沿線の人たちのあの、うん、独特なあの、もののあしらい方。
うん。
あ、まあ、あれこそ文化でしょうけど。
まあでも、近代はね、ひょっとしたら、
うん、
施工さんの域がかかってるんでね。
うん。
ネットの対応とかってうまいかもしれないですよ。
ああ。
今時だったらね。まあ、まあ、でも、僕は、あの、寛大の方が下手だと思う、多分。
まあ、近代はちょっとドライなところあるから、前ボクシングが、あの、不祥事を起こした時も、はい、ハイブって簡単に決めてましたからね。
うん。うん、
まあ、そこら辺は、まあ、あれはボクシングが、ボクシング部をハイブってより、もう赤い絵かって感じがありましたけど、うん、まあ、赤いのイメージを消したかったんじゃないかっていう気も しないでもないんですよね。
うん、
もうこれから赤いじゃなくてマグロだと。
うん、マグロですよ、う
ん、マグロなんか近代のイメージ上がってますからね、マグロと、
むしろね、
うん、いろんなイメージが上がってますけど、うん、まああれはでもやっぱ感覚の作戦勝ちというか、
やっぱりね、うまいなっていうか、ブランドを大事にしてる感じはしますね。みんなで守らなきゃみたいな。
だからそのブランドイメージを大事にさせたら、この神戸界隈から宝塚あたりまではほんまにうまいですよね。
うん、
うん、
みんなで守らなきゃって、
そうそうそうそう、
多分あるんですよ。
だから言うたらね、もう六六層のイメージとか、うん、芦屋のイメージとか、宝塚のイメージとか、
全部一緒、
全部どこでも同じなんですよね。
あれがね、吹田の山に変わると違うんですよね、うん、これが
千里とかどうでもいいからね。
うん、そうなんですよ。だからそう、なんか変な地政学って言ったらいいのか、
ブランドって言ったらなんかあれでしょ、トイレットペーパー買い占めるところでしょみたいな。千里の人だってやたら言うんですよね、うん、あのなんか自動改札が日本で一番最初に導入されたのは千里ですって言うんですけど、うん、俺らトイレットペーパーのイメージしかないからね、千里って。
まあね、
うん、
いやー、まあ感覚さん、うまいことやりはりましたなっていう感じですかね、うん、
まあ俺は本当に、まああれですね、その大阪に住んでたっていうのもあるんですけど、
うん、
感覚と江南はなんとなくな感じしか ないんですけどね。
うん、
まあまあ、東淀川大学とか、あの、立命館とか、まあ、俺の中では仏教大学とかね。
うん。
うん。ダサくて好きなんですけど。うん、まあ、受け入れれるんでしょうな、これから。
多分、いろんな。
いやでもアメフトですよ。
いやもういいじゃん、アメフトの人はアメフト。そんなにその仮入部の時にひどい経験を受けたんですか。
うん、出ましたね、
うん、
いやアメフト部はまだなかったけど、ほんま、まあ、空手部かどうか忘れましたけど、
うん、
仮入部で退部する時に退部金取られてるやついましたからね。
退部金、
うん、
それ今訴えれる話じゃないですか、それ。
今やったらね、
ツイッターで拡散ですよ、そんな。
でももうその30年ぐらい前の話ですけど、もう昔は怖かったですよ、本当に。でその頃なんかアメリカの映画見たら、大体嫌なやつってみんなアメフト部やったじゃないですか。
そのアメリカの映画って大体その何、あのキング&クイーンのキングはアメフトのクォーターバックでしょ。
そう、
うん、
で最近ずっとテレビでよく見るんですけど、大体、うん、高校で銃乱射するやつってアメフト部のやつにいじめられてますよね。
うん。だからアメフトなんてなかったらいいのかなって。
危険やねやったらやめたらいいやん。
そうでアメフトの人から怒られるんですよね、多分ね。
いやでもね、あのよくほらみんな俺らバブル世代をイケイケやって言うじゃないですか、
うん、
あれはねもう原因大体分かってるんですよ僕。
ほう。
あれね、肩パッド入ってるから。
ああ、ショルダーが危険だと。
そう、うん。なんか人間ね、肩パッドをつけると、 サイヤ人みたいに戦闘的になるんですよね。
そんなもんなの？
うん。なんか自分が大きくなった気すんねん、肩広がると。
ああ。
俺の高校の時の知り合いも、ほんまに俺と同じように体重100キロぐらいのオタクやったのに、近代に入って仮入部でアメフト部連れて行かれて、そのままアメフト部に入っちゃったやついたんですけど、何年か経った時、すごい生きった人間になってましたもん。
いやだね。
マジでおって、いきなり 肩に手回されて、久しぶりやんけ、みたいな。
うわぁ。
ほんで、聞いてもないのに、なんか、この前、なんか、なんか、台形台のやつ潰したった、みたいな
話。潰して言うんだ。
そうそう、潰したった、とか、いろいろ聞かされて。
うん、
なんか、あの肩のショルダーとか、プロテクター
、
あれはもう、アルファードと一緒なんですよね。
ああ。なるほどね。武装だ。
そう。
ああ。
だからもうあいつらもう世紀末になったら大体ジープに乗って、キャーとか言うじゃないですか。
肩パッドだからね。
そう。ダメなんですよ、人間肩パッドつけたら。
名言ですね。
そう。そうですよ。まあだからね、やるならラグビー。
まあね、またすごい紳士なイメージがありますからね。
でも、そうでしょ？
まあイメージですけど。
うん。だって、なんか、たまにアメフト部のやつってなんかレイプ事件とか起こしてませんか？
いやいや、まあまあ、野球もするし、ラグビーのやつもやってるけど。
まあ、ね、まあ、俺のイメージが悪すぎんのかな。
悪すぎるんでしょうね。ただまあ、今回の勝者は、
関西学院。まあまあ、関西学院ですよ。関西学院ですよ。だってあの正門しか映れへんもんね。
ね。
うん。よかったな、ほんまに関西大学じゃなくて。
いやー、なんか考えたらボロ出してたような気もするな。
あの商店街からあの正門映されても、なんか、こっちが悪いわみたいな感じになる。
まあ、あんまりね、籠池さんと、野々村議員とかね、諸先輩方があんまりよろしくないんで。まあ
OB ビッグ3ですからね。
ビッグ3って誰？あともう一人誰？
文士と。
びっくりしたのが、籠池さんの奥さんが。ねえ。
いました今日ののろけ会見。
でもね、奥さんね、綺麗になってましたね。
そう、おかしい。ホリエモンか、お前はっていうぐらい、
痩せてて。若返ってましたよね。
なんか、惚れ直したやろな、籠池さんも。
多分ね、舞い上がってたと思う。なんか、娘に近いですね。似てましたね。そうそう、ちなみ先生、ね。
綺麗だったから、綺麗やったから、やっぱ若い頃綺麗やったんでしょうね。
綺麗やったんでしょうね。
多分今日、今頃。
頑張ってると思います、多分。
絶対そうやと思いますね。
絶対そうですよ。
うん。だから、これからも活躍させてもらうっていうのは、10ヶ月後見といてやっていう話やからね、あれ。
うん、また変なね、時世の句じゃないけど、なんか、俳句読みますよ。川柳を。
次生まれたら何人目やったかな。
いやいやいやいや、生まれへんわんなもん。
いや、今日頑張ってるから10ヶ月後に、高知町ベイビーが。
怒られるわ。
まあまあ、よかったよかった。
いやいやいや、いや
元気、びっくりしましたよ。元気すぎて。
いやー、大したもんだね。
大したもんですよ。いや、役者としてやっぱり、総理より上やな。だって総理、今ちょっとテレビの中の格で言うたら日大学長と変わらんぐらいじゃないですか。
ちょっと弱いですね。
弱いですよね、タレント性としては。だいぶ下でしょ。
もうちょい叩かれようか、じゃあ。もうちょい叩かれた方がいいと思うね。
ザキとはにキスするとかね。
セクハラって。そうです。絵的にはやっぱりキム・ジョンウンの方が強いじゃないですか。ムジェインと抱き合うとかね。
そう、もう字面がいいですよね。
何の
字？いや、米朝の中を分子がみたいな。
分子が分子がね、
もう字面がいいじゃないですか。
僕らからしたらね、米朝ときたら、
分子って
分子ってきて、
なりますもん、そら。
関西人だけと思うけどね。
まあ確かに。
米朝的でドキッとすんのは。
いや、だから、影が薄すぎて総理辞めなあかんっていう感じやもんね、今。
いやいやいや、もうちょい叩かれよ、安倍さん。
いや、ほんまに、まあ、当該選手の、まあ、記者会見は、まあ、僕からすると、なんで評価爆上げやねんってちょっと思うところもあるんですけど。
いやいや、まあ、素直に正直に言うのは大事だし、まあ、このままだと潰されるって思ったからでしょ。
そう。だから、 今までのその釈明会見の中ではもうベストワンに上がるぐらいですよね。
うんうん、
だってオセロの黒が一気に白になったような感じじゃないですかね。うんだから、そう考えると、まあ、もちろん、後ろについてた弁護士もすごいんでしょうけど。まあ、
ブレーンっていうか、ちゃんと考えた人が、でもやっぱスピード感かな。
あ、大事やな、スピード感って。
やっぱそれだけです、スピードっていうのがやっぱ誠実さに比例するとはやっぱ思うんでね。
あなんか今の名人に言われると、ほんまに身につまされる感じがしますよ。
そうですね。
最初取る前の。井上話を聞いた後に聞くと
僕スピード優先で頑張ってますよ
いやほんまにスタートアップ界隈の人たちがよく言いますけど、うん、
スピードが大事
そうもうまずやったらええねんっていう、
うん、
ことですよね、
うん、
もう謝るのは先に謝ったもん感じですよ、
うん、
もうそれだけはよく分かりました
内田さんも先謝ってたらね
いや全然違かった
また違ってたと思うし、
うん、逆に感覚もやってたやんみたいな話になってたかもしれん。
そう。
何年か前のその事故とかね。
うん。
だから、ほんと、ガラッと変わってた局面が。
そうそう。だから僕もスピード優先で頑張りたいなと思いますよ。
はい、頑張ってください。
なんかダメなことあったらスピード優先ね。
うん。
いや、ほんとそうですよ。うん、
そう、
初動。
初動って大事なんですよね。まあ、あとは、まあ、キャラの強いやつにはかないませんね、やっぱ。
次から次へとね。
いや、学長かって江戸っ子のおばちゃんおれへんかったら、もうちょっとマシやったかもしれないじゃないですか。
うん、
いやー、どこで探してくんのかなっていうぐらい。キャラの強い人がどんどん登場してくるから、
うん、
もうお腹いっぱいでしょ。
もういいわ。
もういいでしょ。
もういいわって。
そんな漫画の中だけですよ。なんかタックルかました息子が議員の息子みたいな。
うん、漫画やん。
漫画やで。
いや、それも、本当はなんか、出てこんでいいんちゃうんってどっかの中でみんな思ってると思うんですけどね。
まあ、でも、ね。
また行ってでまた、ね、いずれは国政かとかって言われるわけじゃないですか。
まあでも議員引退するんでしょ、もう。
うん、まあ、その今期でってことでしょ
今期はね。
うん。
橋本さんみたいですけど。
うん。
言うても維新やからね。
だから、出てこなかった方がいいんじゃないのって、もう、本当に思ってんだらね。裏でやっといた方がいいんじゃないのって。
で、息子に聞いてみたよね。どっちの息子も迷惑やと思ってるかもわからんしね。どうしましょうね、ほんまね。加害者と被害者同士が。一番の親友になったりとかしたら。
いや、なるんでしょうね、多分。
なんのかよ。
多分いい話で、みんなこの時の、共通の敵がいるから仲間になれるっていうのもあるじゃないですか。こう、よくあるでしょ、なんかその、高校野球でもどっかとどこかでやって、なんか毎年こうやって会合開くんだよね、みたいなんて。
何その、なんかこの、三沢対松山みたいな。
でしたっけ、
うん、いや、それは別に喧嘩してたわけでも何でもなくて、延長何十回もやったからでしょ。
うん、でもなりそうな気しません？
どうだろうな、俺が感覚ボーイやったら。
うん、
いや、ちゃんと一般入試受けてきてくれんやったらいいですけど。
いやいやいやいやいや、まあまあ、当該学生は十分あり得るかもしれないですよ。
うん、まあまあ、それはしょうがないか。
うん、
まあ、今時どこでもスポーツ推薦ありますしね。
うん、
うん、まあ、スポーツ推薦で受けてたら感覚通ったかもしれんしね。
うん、
いや、どんだけ枠があるのか知らんけど、感覚に。
いや、うまいことやりましたな。
うん、前にうまいことやりました
よ。うまい。いや、本当にそれ、嫌味抜きに、まあ、立派ですよ。
アイダウトって寛大に入れたらどう？
いや、やめといてあげて。
なんで？
お互い良くないと思うから。
言うても寛大はあるでしょ。昔村山みどろがこいつを入れてくれって言って小林茂を寛大に頼んだのに、下駄吐かしても通れへんかったわけでしょ、小林茂。
まあ、まあ、
これは ね、うん、笑顔を落とした KO みたいにビシッとしてますから寛大は。
うんうん、まあでも下手くそそうな気がするな。
まあ下手でしょ。
うん、
ね、うまかったら逆に嫌やもん。
寛大らしくないですよね。
寛大らしくない。
そこはもう。ちょっとボロ出るぐらいの方がいいですよね。
そうそうそう。そう、やっぱり寛大はやっぱり文化がパイパンっていう感じや、あるじゃないですか。そこはやっぱりそれが寛大であってほしいですからね。なんかどっかダサいっていう。
そうですね。
そこが寛大らしさですよ。
まあ、トラブル対応は、初動っていうかスピード。まあ、脱ぎ尽くされた言葉だけど、初動と、誠実な対応が大事と。
そう。いや、でも、ほんまに、ほんまに、内田前監督がほんまに言ってなくて、ほんまに知らない可能性もないわけではないでしょ。
万が一にね。
もうほんまにコーチがちょっと口走ったり、走っちゃって、いう可能性もないわけではないですからね。別に人殺したわけでもないですから。
まあ、殺しかねない行為ではあったと思うけどね。
もちろんそうですけどね。でも、まだ容疑者ですからね。いや、容疑者でもないですからね。まあ、多少は、まあ、99.999% 多分、まあ、黒なんでしょうけど、やっぱどっかで、なんかこの、本当に乖離があったら、あった時のことを考えると、
ここまで叩いていいのか
って、ちょっと思わないこともないですよね。
まあでも今って本当ね、死刑ですからね。ネットリンチっていうか、殺せ、殺せですかね。世間の声は。
マリー・アンタネットみたいになってますよね、今。いや、本当に。
ただみんな、ね、ラグビー、アメフトの人って本当に、あれ見て確かにひどいけど、近いことはあったんじゃないのと思うんですけどね。
そう、だからルールより、だからあれは、ボール話で何秒後かでしょうけど、ボール話で1秒以内やったら OK みたいな。
ないことないよね。
いや、だからほんまにクォーターバックを、怪我さすつもりでやったことはない的なことを言うやつおるじゃないですか、アメフトの関係者で。いやいやいや、怪我させるつもりでやったことないって言ったら、もうアメフト成り立たないんやって。
まあ、どうな、そういう言いぶりはするんでしょうね、でもやっぱり。
で、まあ確かに皆さんがおっしゃるように、当該選手はすごい優しそうな子だ、子に見えますよ、絵面だけやったら。でも、ほんまに優しかったら、そのアメフトの試合出すときに、あんな先立ってるところに出せないでしょ。いや、もう相手殺すつもりで行けよってやっぱり言いますよね。
やらなきゃ意味ないよ
って言いますよ
ね。言いますよね。
うん。
それはガソンと言えよ、やらなきゃ意味ないぞ。
うん。っていうか、やらなきゃ意味ないよってそんな優しい言葉じゃないと思いますよ。
優しいじゃないですか、
首取ってこいみたいな。
そうそうそう。やらなきゃ意味ないよって。
いや、確かにその通りやね。
うん。
やらなきゃ意味ないんですよ。今日頑張ります。やらなきゃ意味ないよ。で、いや、ほんま普通の日本語なんですよね。もうとにかくほんま内田さん、最初に全部、全部自分のせいやって一言言っとけば。
株上げたのにね。
もうほんま株上がったと思う。まあ、そこはほんまに人に頭下げたことないでしょうね。
多分ね、いい感じにちょんとんといけちゃったんでしょうね。
そう。だからせいぜい頭下げるってもコーチ時代の篠竹さんだけで。あとは言ったらもうね、選手は全員頭下げてくれるわけですから。はっきり言ったら PTA 相手にしてる教師よりも、ちょっと思い上がっちゃう地位ですよね、あそこは。ね、では、リトルリーグの監督と一緒でね。まあ変なやつ多いっすよ。まあまあ、本当に。まあ、そろそろ、まだ別のネタが出てくるまではこれ引っ張るんでしょうけど。
もういいんじゃない？
もういいでしょ。
もういいんじゃない？
もう感覚ももう出てこなくていいし。父さんももう出てこなくていいし。
もういいじゃん。
まあ、あとは広報の人が一人で頑張ってくれると思うんで。あれ絶対日大で玄関のとこで皆さんの相手、あそこの相手してた、なんか、候補の下っ端みたいな。あの人、カツラ？
そう、ぽいような気もせんでもないけど。
何かにつけて、なんか
。何かにつけて、なんか引っかかるな。
引っかかるもんがいっぱい出てきますね、日大って。 いや俺だって今日まで知らんかったもんね、その日大三高とかがあれは別の経営やっていうのが。
え、そうなんですか。
日大一高二高三高は別や、別なんですって。
え、大阪王将京都王将みたいなもんなんですか。
いや大阪王将と京都王将はもともと別じゃないですか、うん、日大一高二高三高はなんかあの財閥解体を恐れて、
うん、
終戦の時にわざわざ分けたらしいんですよ。
慶応？
慶応。
おお。
わざわざ。でも、本家やから、
うん、
別格なんですって。
へぇー。
なんか、大垣日大みたいに日大が後についてる高校とは、もう格が違うんだと。
あ、頭に日大がついてる方が、
直系で。
直系で、
旗本直参なんですよ。
直参。もうやっぱりイメージ悪いんやないか。そういう文化ね。
大垣日大みたいなのはもともと大垣っていう学校があって、で、配下に入ったから大垣日大なんですよ。
ああ、なるほど。
わかります？
戸
様なんで。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん、戸様なんですよ。
直参戸様。
うん。や
っぱりね、文化ですよ。
ですよね。
ね、文化に終始しましたよ、本当にもう。
すごいな、やっぱり日大。
日大って。もっと見たいですね、日大ね。
やっぱりそんなね、寛大と寛大北洋とかとは全然違いますよ。
歴史が違うな。
歴史が全然違います。
結構歴史あるんだけどね。はい、それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。